もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
あ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
遺産相続のことなんだけど、
はい。
それはもう、話っていうか、話はしてないけど、文章で分かったのでね、弟は仏様持って行ってるから、今まで何回か家の方まで仏様参りに行ってたんですけど、
はい。
それあまりにもひどいことを書いて、もう墓参りに来るなとか。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
まず基礎的なことを教えてくださいね。
はい。
遺産相続の話ということですけども、
はい。
主に今問題になってるのは、あなた様の弟さんとの間ですか？
そうです。はい。
あなた様はおいくつでしょう？
80 歳です。
80歳。
はい。
それでご兄弟が弟さんと？
全部で、
はい。
8人いるとこ2人死んでます。今6人いる。男1人と、
はい、
女5人、私入れて女5人と、
はい、
6人健在です。
はい。妹さんばかり4人ですか？
下の妹4人と、
はい、
農家をしたのは私ともう1人の3番目の妹と2人は結婚するまで親の手伝いをしてきました。
はい。
それで親もちょうど年取る頃に水田がたくさんあったのが、それが全部売れたんです。
はい。
それで今、その畑だけは残ってるんですよね。
はいはいはい。
それで残ってるので、母親が亡くなるときに、
はい。
あんた方兄弟で、3人共同で、蓮の土地のところがあるから、それを兄弟でやってたんですよ。
はい。
だから、1週間に1回は、みんなして手伝いに行ってたんです。
はい。
それで、そのことで、今度は、もう何せ弟が怒ってばかしているから、なんでかしら、いや、昔から短気なんだけど、短気だから、誰も女兄弟は弟の言うことに対して、質問もできないし、聞くことも何もできない。ただ、住所と名前と書けって言えば、書くより他なかったんですよね。
それは何について、どの書類、どういう書類についてですか？
共同の畑。
はい。はい、
農地。
はい。
それと、もう一つ、宅地なんですけど、
はい。
弟が高校1年生の時に家を建てて、
はい。
下4人は農家しないんだから、そちらの方に住ませたんです。
はい。
で、農家のしたものは、親と一緒にやっていたんです。
はい。
それで、まあ、一週間に一回も行かれない、そういう段階だったんですよ。
はい、
そしたら、来ないんだから、放棄せと。
ちょっとここまでの話が少し複雑なので、私の方でまとめてみますけども、もし違ったらおっしゃってくださいね。
はい、はい。
あなた様80歳には、今生きてらっしゃるご兄弟、妹さん4人と弟さん1人いらっしゃると。そういうことですね。
そうですね。
そして、お父さんお母さん、農家をされてきたわけですね。
そうです。
で、その農地と宅地を継ぐにあたって、
実際。継ぐんでないの。
はい。
もう売れちゃったの。
売れちゃった。
その
土地が売れた収益に関しては、お金に関しては、兄弟で分けなさいというふうにお母さんおっしゃったわけですよね。
兄弟で分けなさいとは言わないけども、
はい、
分けなきゃならんってことは、弟、それを理解してるから、分けてくれたけども、なんぼあったも教えてくれないし。
弟さんが中心になって、
そうです。
それを受けたわけですね。
そうです。
はい。待ってくださいね。はい、弟さんがその土地が売れたお金をまず手に入れたと。
うん。
そしてそれを皆さんに分配するはずだったわけですよね。
うん。
で、分配されたんですか？
いや、たくさんあったお金の一部をしてくれました。
一部をしてくれた。そして、うん、今日の問題に移っていきますけども。
はい。
まあ、そういう形で始まって、そして今一番問題になってるのは、その弟さんが、なんか権利を放棄せよというふうに言ってきたって
先生。そうです。
それをもう一度教えてください。どういうことですか？
弟が高校1年の時に父親は家を建てたんです。
ええ。
その田舎だから、駅までに行くのには遠いから、4人は農家しないんだから、そこに4人を入れて、それで4人入ったのはいいんだけど、今度はお金を分けるのになんぼなんぼあるっていうことを教えてくれるはずだって、
はいはい、
弁護士さんにも聞きました。でもね、 聞いたけど何も言ってくれないから、
はい、
このお金のことを言うってことは去年の秋に黙ってお金をもう配っちゃったからどうして先に教えてくれなかったのって言っても返事しないんですよ。あ、私は黙ってきたんだ、それが悪かったんだなとは思っておりますけどね。それだから弟は疑ったということで腹立ってるみたいなのね。
はいはい。
それで、はい、お前だと縁を切るっていうの。
あ、縁を切るというところに来てるわけですね。
そんなのはね、切りたいって言ったって、切れるもんならこっちから切ってやりたいわと思うぐらい腹立ったんだけど、
はい、
もうこんなのね、もう忘れるって。
はいはい。
忘れられるなんか説明が教えてくれたらいいなと思って。
それで電話をくださったんです。
そうです。
あ、わかりました。
はい。
ちょっとまだ全貌見えにくいところもあるんですけども、
はい
ごくごく簡単に言いますと、
はい、
兄弟同士の争いことになってしまったわけですね。
そう、そうです。
はい。それで、その、まあ、弟さん、男兄弟一人、
はい、
弟さんが、そのお金のことを仕切ってきたわけだけども、
そうです。
あまりに不透明だし、
うん、そう。
そして、みんなのことも聞いてくれないし、
うん、
で強引にやられてしまって、それで皆さん頭に来たと。
頭に来てるわけじゃないんです、
はい、
農家のしないものがした妹で言えば女さんに何もわからないものがもう手いっぱいぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃと弟の肩持ちしてるからって弟の前で偉そうにねドタバタしてね、
はい、
暴言吐かれたんですよ。
ということはその農家の後を継いで農作業をしたご兄弟と、
ね、
農作業をしなかったご兄弟の間にも溝があるということですね。
そうです。
はい。それだけどもまあ、80歳というご年齢で、
ええ、
このことでずっと心を乱してるのももうちょっと嫌になっちゃったと。
たくさん嫌なん
です。ねえ。そりゃそうですよね。
ええ、
なんかこう、心がスッキリする方法はないかという。
そうなんですよ。
そういうことですね。
ええ、
で、今その、遺産のお金がね、入ってこないと辛い状況になるということ
で。いやいや、そんなことはない。
それはないんですね。
あと思っておりますからね。はい、そんなことはしたくないんですよ。
そうですね。その大変失礼なんですけども、
はい、
その遺産の分配金というのは大体どれぐらいの額だったんですか？
あ、もらったのですか？
ええ。
もらったのは1000万です。
あ、1000万ですか？
ええ。
大きな額ですね。
この母が91歳の時に死ぬ4年前の時は1億5000万あったの。
1億5000万あった。
はい。
うん。
農地が売れたからそのお金はあったんですけど、弟はちゃんと説明してちゃんとしてくれるもんだと思ったら説明なしでもう終わっちゃって、最後にはこういうね別れるようなね、
はいはいはい、はい、
なったけどももう会いたくもないです。
お父さんいくつですか？
73です。
73歳。
それで73なんだけどね、
ええ、
癌なんですよね。
あらら、なんか誰も笑ってないという、誰も勝者がいない感じの何かね、お父さんお父さんでなんか苦虫噛みつぶしたような顔してらっしゃるんでしょうし、
だから、
ええ、
プライド高いから、
うん、
プライドが高すぎるからね、
はい、
兄弟だったらね、いや俺間違ってやってしまったって終わってもらいたかったの。ところがもう手紙にはもうそういうその姉のくせに取りまとめできんかったとやらなんとやらって書いて、墓参りするなとかって書いてこられたらね、
はい、
もう忘れようと思っても忘れられないんですよ。だから、それを忘れようと自分で言い聞かせております。
はい。その心がけ大変いいと思うんですけども、
はい、
まあ、これ一つずつの問題を洗っていくと大変な時間がかかりますので、
はい、
まあ、こうした問題というのは、まあ、あるっちゃあると思います。で、こういう時にどういうふうに乗り越えていくべきなのか、今日の回答者の先生に相談してみたいと思います。
はい。
弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
はい。はい。お願いします。
もしもし。
はい。
はい、こんにちは。
こんにちは。お願いします。
気にされてるのはね、
ええ、
その、後々まで残っていた、
ええ、
駅のそばにあった不動産ですよね。
ええ、
その下の妹さんたちと、弟さんもですかね、住ませていたお家。
ええ、
そのね、お家の建っている土地と、お家の名義を変えたっていう話なんですか？
それを放棄したんです。
うん。名義を変えるのに、
うん、
あなたの方では放棄をしてくださいと言われたってことですね。
はい、はい、
はい。はい。まあ、農地からのね、宅地への転用ができていないので、うん、まあ、相続人の名前にして残しておこうということですね。
はい。
それで、まあ、あなたとしては若い時に農家をやったのは自分たちなのに、
ええ、
まあ苦労してね、ええ、農家のお手伝いをしたのに、
ええ、
その二人が放棄して、
ええ、
で、農家もやったことのない妹の名前で、そのままになってると。
そうです。
それがちょっと気になることなんですね。
気になるっていうか、どうせそんなものはみんな死んでも売れない土地だと思ってるから。
そうだとするとね、
うん、
売れない土地のことなんて本当に気にしても仕方がないですよね。
うん、そうですよね。
まあ、兄弟が多いと、まあ、やっぱりね、親が亡くなった後でみんなそれぞれ思いがあるもんですから、
揉めるのは大体私も聞いてるけどね、両親亡くなってから揉めてるのが多いです。
そうですね。
一人の時はね、もう一人残ってるからね、問題は起きないんですよ。二人亡くなったら、私も農家で、農家 やって、農家に嫁に来ました。来たけど、ある時に売れたから、農家は途中で辞めました。で、辞めたから今は何も仕事もせんでみ、ただマンションがあるから、それで食べているけど、何も弟に文句言われることはないと思ってるんです。
そうだと思いますよ。それ、ですからね。まあ、それは短期で、来るななんて言ってもね。まあ、知らんぷりをして、例えば何か節目の時にね、備え物を持っていくと、まあ、愛想は良くないかもしれないけど、そこでね、入ってくるなとかね、家に上がるなとかってまで言うかどうか。
手紙ならひどいもの先生。
そうかもしれないですけど、まああなたも知らないふりしてね、訪ねて行って黙って上がって仏壇で手を合わせたらどうなんですか。みんなね、子供の時のことを思い出してね、あっちは親にひいきされてた、こっちも親に甘やかされてた、私ばっかり損だってみんな思ってんですよ、兄弟って。どうしてもね、みんななんか、なんだかね、小さい時には、自分は一番損したかもしれないって思ってる人が多いんですよね。
そうですね、うん。そういうとこもあると思う。本当の弟妹は何考えてるのかなと。
まあね、みんなそれぞれね、その生まれた立場でしかものは考えられませんから、
そうですね、
まあでも長女の人はね、その兄弟をみんな見てきたんですから、一番分かってるのは長女の方なんですからね。まあ、それは腹の立つこともあるかもしれませんけど。
はい、そうですね。
でも自分が
諦めようと。自分でいつも諦めよう。
まあ、それはまあ、どうしたってね、年が離れているので、みんないろいろ、考え方が違うんですけど、
そうですね。
まあ、お姉さんの年になったら分かることがありますよ。
そうだよね。そう思ってる私は。
だからまあそう思ってね、
ええ、
そして弟さんが来るななんて言ったって、
ええ、
まあ、別に愛想のいい顔はできないかもしれないですけど、仏頂面でもいいからどんどん家へ行ってね、
ええ、
お線香あげに来たよって言っても入って行って、仏壇に手を合わせに行けばいいんですよ。
そうですね。
ええ。
本当も気にばっかししとったら自分がダメになるから、もう忘れよう忘れろって自分で言って聞かしてるんだけど、とうとう、その相談するところにかけたらどうかなるかなと思ってかけてみたんですけど、
はい、まあいろいろね考えることはいっぱいあると思うんですけど、
はい、
まあそのことだけ考えてても仕方がないのでね、そして法事だのなんだのそんなのはね大いばりでいけばいいんですよ、長女なんですから。
そうですね、そうやって言ってくれるとなんか気持ちが少し楽になってくるけども。
もしもし。
はい。
今、大迫先生おっしゃったように、正しいと思われてることはどんどんやればいいと思うんですね。
はい。
で、もう一つ、あなた様が、まあ、どうしようもないことは諦めるとおっしゃってましたよね。
はい。
それでいいかと思います。
あ、そうですか。
ええー。なるべく気持ちを穏やかに持たれて、
はい。
暮らされてください。
そうですね。
はい。
わかりました。
はい。よろしいですか？はい。
ありがとうございました。
はい、どうも、失礼いたします。
はい。
はいはい、それじゃあね、お便りご紹介して一曲おかけしましょうかね。
その前に、今日の人生相談いかがですか？
いや、今日の人生相談って言ったって、もう、あまり感想ございません。
あ、そうですか。じゃあ一旦ちょっとお知らせ。
このぐらいのことは、そこら辺いっぱいあります。
そっか。
やれもうね、葬式の時にああだったこうだったってもうお互い近いだけにね、うん、細かいことが気になってね、いろいろあるわけですよ。
私心に響いたのは、兄弟はみんな自分が一番損してると思ってるっていう言葉が響きましたね。
あそれあるかもね。
そうです、あの子、うん、あっちばっかりエコ引きされたってうちのお姉ちゃんがよく言う、
うんうん、そうでしょう、うちだって一緒ですよ
ね、みんなそうなんだ、
うん、